昨年の10月2日から落語や漫才といった演芸の興行などを行う吉本興業株式会社の創業者吉本清という人の生涯を描いた NHK 連続ドラマ小説わろてんかというのが放送されています。ご覧になっている方おられるでしょう。私も録画をして見ています。幼い頃から真打ち共演というラジオ番組で落語とか漫才をよく聞いていて、今でもそういった演芸が好きなものですから、いわゆるお笑いの吉本がどのように誕生したか、そのことを知りたいと思って見ています。ドラマではたびたび寄席の場面があります。浅草にいる時には歩いて5分で浅草演芸場があり、協会員の方から無料招待券をいただくと遺産で足を運んでいましたので、昔の寄席はどんなだったんだろう、そんなことを思いながら見ていまして、下駄を預かったり、お客さんは座布団を並べて座って、お茶子さんが急須でお茶を入れて配ったりと、まあ、今の寄席では見られない光景がなかなか面白い。また芸人さんの控え室、また舞台袖の場面や三味線、太鼓、笛などで出囃子をする人の姿もあって、なかなか細かいところまで描かれています。この出囃子というのは、芸人さんが高座、舞台に出ていくときに奏でられる音楽で、曲は芸人さんごとに決まっていて、本来は落語家が高座に上がる際にかかるものだったそうです。今で言いますと、歌丸でしたら大量節、円楽だったら元禄花見踊りと、もう決まっているんだそうですね。後に落語家だけでなく、漫才師、講談師や曲芸師といった芸人さんが出てくるたびに、三味線やこの笛や太鼓などで、テケテンテンテンつって出囃子がこうかかるようになっていって、それは今でも受け継がれています。浅草演芸場もそうでありました。ですから落語通、演芸通の人はですね、出囃子を聞いただけで歌丸だとか円楽だとか談志だとかこう分かる。それは今でも同じなのです。いつでしたか、浅草演芸場で落語家の名前を忘れましたが、出囃子が始まった途端に待ってましたとこう声がかかってですね、それで60代ぐらいの男性が高座に駆け寄ってきて、出てきた落語家の高座、出てきた落語家が高座に座るや否や、ドンとウイスキーのボトルをそこにボンとこう置く、相当な通な人でしょうか。さすが通は違うなと思いました。今は予選に行きますと、どんな落語家芸人が出るか書かれたこの番組表というものが渡されますが、昔はそんなものはありません。次は誰が高座に上がるのか、それを知らせるのが出囃子です。ですから寄席で奏でられる出囃子、たかが十数秒です。三味線や太鼓や笛が鳴るだけですが、しかしそれは寄席に座る人たちに、次は誰だ、落語か漫才か、何が始まる、こう期待させる、ワクワクさせるものであって、通の人には待ってましたとこう言わせるようなものなのです。聖書にも出囃子のような言葉がある、そう思います。特に通の人、つまりは教会生活が長い人、長く聖書に親しんできた人には、少し聞けば、あの話だ、聞いたことがあるという箇所がいくつもあるのではないでしょうか。はじめに神は天地を創造された、地は混沌であって、これは聖書の一番最初、天地創造の話です。主は我が牧者なり、こう聞けば、我乏しきことあらじ、主は我を緑の野にふさせ、憩いの御宮に伴いたもうと、こう次々と口をついで出てくるという方、ここにもおられるんではないでしょうか。今の訳ですと、主は羊飼い、私には何も欠けることがない、主は私を青草の原に休ませ、憩いのほとりに伴い魂を生き返らせてくださる、 まあ、この詩編23編は昔も今も多くの人に愛されているものの一つであります。ですから少し聞けば、あ、詩編23編だってすぐ分かる。あるいは6ヶ月目に天使ガブリエルはこう聞けばクリスマスです、マリアへの受胎告知。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされたダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言ったとこう続く。ああ、そこね、すぐわかる。その頃皇帝アウグストゥスからこう来れば、やはりクリスマス、全領土の住民に登録をせよとの勅令が出たとこう続く。このところでマリアは月が満ちて初めての子を産み、布でくるんで貝羽桶に寝かせたというあの場面であります。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら、これもクリスマス、今日ダビデの町で救い主がお生まれになった、ここは今の前のクリスマスのところもそうですけども、子供たちだったら暗唱できる子供もいるかもしれません。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。分かる人手を挙げてなんて言いません。ヨハネによる福音書の最初のところです、冒頭です。他にもいろいろあるでしょう。あまり知られていないけども、この言葉から始まる話が私にとって一番大切っていう、そういうものもあるに違いないのです。しかしよく知られている言葉であろうとなかろうと、聖書において明かしされているのは、そのすべてが創造主なる神、唯一なる誠の神の御言葉と御業であり、そこに表されているのはすべてが人間に対する神の救いに他ならない。中でも神の救いの象徴とされている、聖書に明かしされている出来事で神の救いの象徴とされている、その出来事が出エジプトであります。エジプトの支配の下で奴隷の苦役に苦しむイスラエルの人々の苦しみをつぶさに見て、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫びを聞き、その痛みを知った神はモーセという人を立てて、イスラエルの人々をエジプトから連れ出した、救い出すというそのことを決断して、それをなされた、成し遂げた、それが出エジプトであります。その神による救済行為は、その後40年間荒野を放浪するという生活の最中においても、約束の地カナンに定住してからの生活においても常に思い起こされ、子孫にも語り継がれていきます。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。これはいわゆるモーセの実会の冒頭の言葉です。また、あるいはあなたたちの神主がエジプトにおいてあなたの目の前でなさったように、さまざまな試みと印と奇跡を行い、戦いと力ある御手とを伸ばした御腕と大いなる恐るべき行為をもって、あえて一つの国民を他の国民の中から選び出し、ご自分のものとされた神があったであろうか。この言葉においても出エジプトが思い起こされている。主はあなたの先祖を愛されたがゆえに、その後の子孫を選び、御自ら大いなる力を持ってあなたをエジプトから導き出された。主はあなたに対する愛のゆえに、あなたたちの先祖に誓われた誓いを守られたゆえに、力ある御手を持ってあなたを導き出し、エジプトの王ファラオが支配する奴隷の家から救い出されたのである。もう上げ始めばキリがないぐらい、たびたび出エジプトのことっていうのはこう語られているんです。